難しいと思う人。
はい。
Yep, life is hard ね。特に人間関係。
そう、でもね、その中に大切な情報が隠されてるんだよ。自分と向き合って、自分らしい人生を築いて、本当の幸せを見つけよう。
さあ、The Good Life Podcast を始めましょう。
Let's go! Woo! Ow! こんにちは。
こんにちは。
The Good Life へようこそ。
ようこそ。寒いです。
え？寒いですか？
うん、夏なのに。ちょっとね、寒い。
エアコンのつけすぎですね。
そう、僕の新しい事務所にいるから、なんか、エアコンが強すぎて。
エコモードはどこ？エコモードは？
実は知らないです。
節約うわ
ー。できない。できない。
はい、じゃあ今日のトピック、もうすぐ紹介しましょうか。
紹介しようか。
うん。今日のトピックは何ですか？
今日依存です。
今日依存。タンタンタン。
そう、皆さんが多分聞いたことあると思います。
そうだね、まあ共依存って言葉、まああると思うね。
そう、うん、あの実は先ほど面白い記事を読んでて、
うん、
チャールズ・ウィットフィールドの方がいて、彼が
アメリカの博士だよね。
博士のなんていうか、
メディカルドクター、まあお医者さんだけれども、うん、心理学もについてもいろいろリサーチをした。博士ですね。
そう、はい、でその記事にはこうが表していて、まあ、子どもたちはね 15% から 20% しかいい環境で育っていない。
うん、 15% から何パーセント
?20% ぐらい
しか
いい環境の中で。
いい環境ってどういうこと？
いい環境って十分愛とか、うん、注目を受けてるということです。
少ないね。
少ないで、つまり私たちの 80% くらいはちょっと良くない環境の中で、良くないよりなんか理想的な環境の中で育っていないということです。
完璧な親はいませんからね。
まあ、いないです
ということは、もしかしたら私たちも共依存のな部分があるかもしれないってこと？
まあ、ある程度に、なんか、うん、ほとんどの人はちょっと共依存っぽい。
まあまあ、その共依存っていう言葉は、その依存症の家族の中から生まれた言葉。
依存症って何？
例えばなんかアルコール依存症とか、ドラッグとか、そういう依存症の人がいる家族の中から生まれた言葉なんだけれども、その共依存の人たちっていう 人たちをカウンセラーや心理学者が治療しているときに気づいたことが、みんな不健全な家庭の生い立ちが共通してたっていうこと。
うん、
うん、健全な家庭では親が落ち着いてて、その子どものニーズを満たすことが優先されるでしょ。
そう
子供がお腹空いてたらご飯あげて、まあ、泣いてたら
一番基本的なニーズって。
あ、そうね。うん、そう。だけど不健全な家庭では親が不安定で、子供が親のニーズを満たすように育ちます。
ああ。
そう、だからそれがその不健全の家庭っていう意味ね。
そう、親と子の役目が逆になるというか。
そう逆になってる感じ。
ああ。
そう。まあ、なんていうんだろう、その依存症の親がいたらさ、その親のニーズを優先しなきゃさ、子供が安心できなかった環境だったんだと思う。例えばね、そのアルコール依存症のお父さんが怒ったら、すごい暴れるお父さんだったら、お父さんを怒らせないように、喜ばせたりするでしょ。
うん。まあ、皆さんが見た映画の中の、例はありますか？なんか見やすい例だと思う。ありますか？
まあ、例えばシンデレラとか。
シンデレラ。どういうふうになんか共依存的な。
シンデレラはママ母がすごい意地悪なお母さんだったでしょ。で、二人のお姉ちゃんも、義理のお姉さんもすごい意地悪なお姉さんで、すごいひどい扱いを受けてたでしょ、シンデレラが。うん。例えば、なんか家の掃除全部してとか、洗濯物全部してとか、なんか、早く私たちにご飯作ってとかって何でも言いつけてて。だけど、それを シンデレラはやっぱ言うことを聞かないと、うん、自分のなんか安全が守られてなかったじゃない。
そうですね。
なんかあの 彼女たちを怒らせたら部屋に閉じ込められてたりしてたから。
そうか、
うん、まあ、見たことあるでしょ。
あ、まあ結構前ね。
本当
最近は見てないね。
え、ずっと前見たことある。
いや、もう 10か20年前くらい見たから、ね、
そうですか。
気に覚えないけど。
そう、まあそんな感じで、あのそれ不健全な家庭で、そのいろんなことを我慢しなければ生きられなかったでしょ、うん、シンデレラが。あの親のニーズを優先しなければ安心できない環境だったので、あのマシンデラみたいに周りの人を中心に動いて、もしかしたら自分の気持ちとのつながりが育まれないかもしれない。いつも相手の気持ちばっかりは、相手の気持ちはすごいよくわかるけど、
うん、
自分の気持ちが分かんないかもしれない。
あ、
うん、そしてそのやってるうちに自分のニーズが満たされるのは、そんな自分は価値がないって思い始めちゃったりとかかな。
そう、まあいくつかも言ってしまったかもしれないけど、これから、うん、あの皆さん、今回もリストはあります。
また出たリスト、はい、
今回のリストは強依存の5つの兆候です。
わお、また出たよリスト。この前なかったから持って帰ってきたよ。
そう、なんかちょっとこのリストについて話すときに、なんかちょっと覚えてほしいのは、うん、あのこのリストはあの強依存の好調全部じゃなくて、
うん、
なんか5つだけで、なんかまあいいスタートのところだと思いますけど、
あ、
なんかまあ強依存に興味があったら、もぜひあのインターネットであのもっと調べてください。
ああ、そうね、うん、まあ、一番なんて言うんだろう、うん、大きい事柄をピックしたよね、
うん
うん、
では、
はい、
一番、
はい、どうぞ。
はい、本音が言えないです。
本音が言えない、自分の気持ちがわからない、うん、自分の気持ちがわからないってどんなこと？
そう、なんかまあほとんどの人は自分の気持ちを分かってるでしょ。今嬉しいか、今寂しい、あの悲しいですか。
そうね。
でもあの実はあのちょっと強依存のある人が本当の気持ちと、なんていうか、意識している気持ちと本当の心はつながっていない。
ああ、そのなんか表の自分と本当の心の中の自分、
うん、そう、だから本音は言えないのは、本音は知れないですから。
ああ、そうね、
まずは心とつながって、そこから自分の気持ちを分かったら、
うん、
あの他の人に伝えることができるけど、
うん、そうだね、本音を知らないからだよね、うん、その自分の気持ちのことを考えるよりも、まず相手の気持ち考えてないと安心できない環境だったから、
うん、
あの本当に無意識に、ね、やってることだよね。
ですから、あの、まあ、自分の気持ちを分からないから、あの、
うん、
他の人がしてほしいことをする。
なるほどね。空気を読むのがうまいってこと。
そう。で、
うん、
あの、まあ、僕らは言ってないのは、あの、なんかもちろん、あの、本音は言いたくない時もありますね。
うん、
あの、今話してるのはそうじゃなくて。
ああ、あの、例えば、作ってもらったご飯ちょっとこれまずいなみたいな。そういう本音が言えないとか、そういうのじゃなくて。
まあ、それもあるけど、なんか僕は言いたいのは、あの、本当にセーフな人、
うん、
なんか安全な人がいないと、本音は言わなくていいと思います。
う
ん、
ああ、
そう。
いや、うちもそう思う。
なんか、健全な人は本音はいつも言ってるわけはなくて、
うんうんうん、
あの、健全な人はいつ本音を言うのが、あの適当か分かる。
そうだね。
ということですね。
ああ、そうだね。エリックは、その、この本音が分からないとき、自分の気持ちが分からないときとかはあった？
あったよ。
なんか引っ掛けた質問だったけど。うん。それ本当に分かんなかったの？例えば、その、私自分は悲しいですとか、嬉しいですとか。まあ、嬉しいって、まあ、ほとんどネガティブな方だったよね。
そうですね、
うん、
だからほとんどのケースはあのネガティブの感情を抑えてた時に、
そうだね、
というのはあの誰かに何か悪いことに言われて、うん、でもその気持ちを無視して、うん、無理に、うん、笑顔をして頑張った我慢してあげたという時だった。あのその時心とはつながってなかったから、うん、あのなんかその悲しみ、まあ、怒りは感じれなかった、
うん、押し込んでたってこと？
そう押し込んでた、
うん、まあ、でもね本当にあの意識的に押し込んでたわけじゃなかったもんね。
そう、もう全然無意識にしてただから、う
ん、まあ一つ目共依存の5つの兆候、一つ目は本音が言えないでした。
はい、2番目、
はい、2つ目いきましょうか。自信がない。
いや、うちも自信ないです。今自信ないの？
ないよ。
ポッドキャスト、みんなの前にポッドキャストやってるのに、自信も持っていないの？
いや、まあ、まあ、ポッドキャストはね、なんか2人でだべってる感じっていう。まあ、いや、でもある時とない時、うちは差が激しいと思うんだけど、いや、まあ、自信があるように見えるとは言われるけど、いや、ない時はない気がするよ。
どうして共依存の人は、あの、自信ないのですか？
いい質問ですね。それはですね、相手の人とか周りの人の方が自分より大切だと思ってるから。
それはいいことじゃないですか。健常なことじゃないですか。
でも自分はそのニーズを満たされる価値がないって思ってる。
あ
から、
そう、他の人が大切より自分が大切じゃないと思ってるから。
そう、それで。そういう家庭で育ってきたから、うん、自分がニーズを持っていることに恥を持っている人が多いと思うんだよね、
うん、
だから、あ、私は本当はこうしたいんだけど、なんて私は弱い人間なんだろうみたいな、うん、それが本当に当たり前のことであっても、
うん、
例えば、うん、まあ、なんかよくわかんないけど、あ、なんかありがとうってみんなに言ってほしいなとかって感じるんだって、うん、こんな風に感じてしまう私の方が悪いとかって思っちゃったり、
うん、
もちろんありがとうって言ってもらえるのはね、何かいいことしてありがとうって言ってもらえるのは当たり前のことなんだけれども、
そ
うそうそう、
それともう一つのポイントで、うん、あの、なんか共依存の人のアイデンティティはね、うん、あの他の人を奉仕するのに基づいてる。
あ、
ですから、あの、そのアイデンティティを持ってるから、他の人は、うん、私たちよりなんか
もっと大切、
あの、うん、頭のいいとか成功できる人、あの、うんうん、才能のある人と思っちゃう、
うん、あ、そうだね、
そうね、うん、私たちはいつもなんか悪く扱われてるから、
不当な扱いを受けてる、
そう、
うん、からその私たちは不当な扱いを受けるべき存在だ、そうそう、みたいな感じで、
そう、うん、でそれがちょっと3番目のポイントにつながってると思う。
お、そうだね、3番目つながってますね。はい、3番目のポイントどうぞ。
はい、あの、不当な扱いを受けても我慢できる。
辛抱強い、
辛抱強い、
我慢強い、
強すぎる、
強すぎる、うん、
そうだね、
感じるはずの苦痛を無視できたり、その、まあ、これ、あの、あれじゃない、その自分の本音が言えないにつながってない、その
自分の気持ち分からないから、
そう、自分の気持ちが分からないから、あの、どんなに不当な扱いを受けても、
うん、
あ、でも大丈夫、私大丈夫、うん、ってなっちゃうのかもしれないね、
うん、
うん、それか、そのなんて言うんだろう、不当な扱いをしてきた人に対して何も申し出ないよね、うん、まあ、これは、まあ、うちもまあまあそういう時はあったなみたいなのはあるけど、
うん、僕は特に僕の経験の方が多いと思う。
そうだね、
あの、結構経験あると思う、
うん、どんな、
あの、まあ、前からずっと今も、あの、ちょっと平和が好きな人です。和を保つ人です。
ああ、あの、仲介人じゃないけど、なんか中に、け、あの、和が乱れると、その、例えばこじれてる人の間に入って、
うん、
あの、その人はそういう意味で言ったんじゃないんだよ、そんな気にしないでよみたいな、
なんか自分の中にもその声が、あの、聞こえません、あの、うん、その人のはそういうつもりはなかったよとか、
あ
の、いつも言い訳をなんか作ってあげている、
あ、その不当な扱いをした人をちょっと守るじゃないけど、
そう、守る、 と言ったらいいと思う。
そうだね、その被、まあ、被害者側っていうか嫌なこと言われた側の人に対して、 その人とその人はそういう悪いつもりでやったんじゃないから気にしないであげてみたいな。
そう、例えばね、うん、あの、まあ、2人がいて、僕と僕の友人がいて、
うん、
ある時あの職場の問題をアドバイスを聞いてみたんです、
うん、
あのこれはどうしたらいいとか、あの言って、うん、で彼はなんかお前より給料が高いからそんな些細なことなんて気にしないみたいな言葉を出した。
関係なくない
何言ってるお前とまあ言ったらよかったけど、なんか和を崩さないようにする人だから、あの無視して、あ、そうなんですか
って言ったの
と言った。
ただそれで、
そう、それで終わって無視した。なんか自分の感情無視したし、彼のまあ明らかな侮辱も無視した。
あ、わお、
そう。でもこれだけじゃなくて、うん、いくつか の、 あの、うん、時もあった。
あ、何回も何回も
何回も何回も
あった、うん、でそのそれがあるたびに、あの和を崩さないように、なんか自分の気持ちの、うん、なんて言うんだろう、すごい傷ついたりしても、
そう、抑えて、
それを抑えて、
うんうん、
ああそうだねみたいな感じで流してたってこと。
彼が本当の友達だったらそんなことは言えないでしょ。
ああそうだね。
でもまあよくそのように扱われた。
まあお疲れ様です。
そう、まあもう友達じゃないから大丈夫です。
お疲れ様です。
残念だけど。
残念、
うん。
そうか、そう、まあ不当な扱いを受けても我慢できるっていうのが3つ目の共依存の兆候ですね。
はい、うん、どうして不当な扱いを受けるのか、あの
受ける、
受けられるのか、
あ、受けても我慢できるか、
うん、
まあ、小さい時からそういう環境だったら慣れてるんじゃないかな。
あ、慣れてるんですか。
うん、うん、まあ、もし親と、ね、家庭の中でなんか問題とか喧嘩があった時に自分が我慢しないと親が不安定だったらさ、
うん、
自分がもしこっちが怒りを表したりさ、泣いたりしたらさ、うるさいとか言ってもっと親が不安定になるかもしれないし、だから本当に安心できないから、
そう、だからどうしても和を保ちたいですね、
うん、そう、和を保ちたいし、やっぱ自分の感情表現ってやっぱ安心できないと表現できないからだと思います、うん、はい、じゃあ、まあ4番目、
4番目
の行きましょうか、ポイント。
はい、エミ、
はい、責任感が強すぎる。
そうですね、前のエピソードにはあの話したと思います。
今日の共依存エピソードはエリックのことですか。
ちゃいます。
別になんか
エミもなんか責任感が強すぎると思いました、
あの
前は。
あのね、そう、本当に人と状況によるものだったと思う。うちなんかスイッチがあってオンとオフにできる時がある。で、前は
何というスイッチ、
共依存スイッチ、
共依存スイッチ
共依存スイッチっていうより、なんて言うんだろう、なんだろうな、まあ、うちは誰かの役に立ちたいっていう思いがすごい強かった時期があって、あ、でそれで、誰かの役に立つイコール、誰かのニーズに気づいてあげるイコール私が助けてあげなきゃっていう時期があって、その時は私はすごい共依存な行動をたくさんしてたと思う。で、まあその責任感が強すぎるっていうのもあったと思う。まあ、なんて言うんだろう、全く私の責任じゃないのに、その相手が失敗とかミスしたら、あ、大丈夫大丈夫、私が全部ミス直すから安心してみたいな感じで全部やっちゃってあげてた。
例えば具体的な例はあるの？
ああ、例えばね、今日は今日は会えないから電話で話そうって約束があって、
うん、
で私がちょっと家にいなくちゃいけなかったから、
うん、
だけどその人は実際にその場所に行っちゃったわけ。
ん？
いつも会う場所があったんだけど、そこの場所に行ってしまいました、うん、
はい、
でそこから私に電話をくれて、え、もう今来たよ、どこ できて
あなんかデモデイすると賛成したのに、
そう彼女はそれ忘れてしまって
あ
来てしまったのね。
あそうか。
でも私はそれでミスしたのは向こうなわけ明らかに、
うん、
だけど私はそこであ大丈夫私今から行くからって言って自分の、そう家の用事っていうか、まあ、ことをなんて優先しないで彼女のところに行ってあげたことがあってあそれはなんか良くない行動だったなとは思った。そこでそうやっちゃうとやっぱ結構なんかね、
うん、
良くないでそれは責任感が取りすぎてると思う。
あそうですね。
そこで多分私はなんていうんだろう、まあ、別に1回だけだったらいいんだけどパターンになっちゃったから、
うん、
そこが良くなかったんじゃないかなと思って、
うん、うん、でなんか外から見るとなんか本当に優しくていい人に見えるから、うん、なんか全然悪くは見えないでしょ。
ああそうだね、悪くは見えない
と思
う。でも
その共依存的な行動はちょっと良くないと思う、うん、
そう。となんか日本文化って責任感が強いっていうのはすごい重視されるっていうか、うん、いいクオリティだとは思うんだけれども、うん、まあ、仕事ではもちろん全然いいと思うんだけれども、
うん、
自分個人的な関係の中では辛くなってくると思う、
うんうん、それとね相手にも悪いと思う。というのは責任を取りすぎると、
うん、
すればするほど相手の悪い行動をやらせてしまう。
向こうの無責任さがどんどんどんどん増えちゃって、
増えてるじゃん。
そうだよね、うんうん、何々さんがなんて言うんだろう、しっかりしてるから私は気にしなくていいやってなっちゃう。でも本当に責任感が強い人がそばにいると結構周りの人は無責任になってくっていうのはあると思うよ。
そう、それとなんか他の人をこのように扱っても大丈夫、うん、ちょっと先ほどなんか不適当な行動をしてしまっても大丈夫と相手が無意識的に学んできてしまう、うん、
あこの人許してくれるし、なんて言うんだろう、私が失敗しても助けてくれるから大丈夫だみたいな感じになってしまうよね。あ
じゃあ、うん、最後の5番にしようか。
はい、最後の5番。
はい、5番。はい、自分のニーズを無視する。
まあ、さっきのとちょっと似てますね。
そう。うん、全部はちょっと似てるから。
全部
共依存の時なん
で。重なってる感じだからね。まあ、自分のことは後回しになってしまうよね。
よく言われますね。
で、あとこういうこともないですか？気づいたことなんだけれども、自分のことももちろん後回しだけれども、
うん、
自分の大切な人ほど後回し。意味わかる？自分の子供とかも、例えば相手の子供、他周りの人たちの方を優先して自分の子供を一番後ろに置くっていうか、
うーん、他の人の家族を奉仕しているのに自分の家族を無視して、
そうそうそう、そんな感じ。
うーん、
言ってること分かります？
うん、分かってるよ、
うん、
そう、ひどくない？
いやまあそうなんだけど、まあ、無意識にやってることだから批判は本当にできないです。
まあそう、意識的にやったらひどいけど、なんかほとんど人無意識してるでしょ。
そう、無意識だからこれ本当しょうがないとしか言いようがない気がする本当に。なのでなんて言うんだろう、その自分のことは別にどんなにね後回しにされてもいいやって思ってるかもしれないけれども、うん、そうすると今度は自分の子供にも同じ扱いをしてくるから、
うん、
ちょっと自分の子供が同じ風に、
うん、
あ私は大切にされないべきなんだとかって感じちゃうかもしれない、
うん、そうですね、
そうだね。
なんか聞いてる方があ、うん、自分が共依存的な行動あると気づいたら、
うんうん、
どうしたらいいでしょう。
ああいつもザ・グッド・ライフで言ってるようにステップ1、まず気づくこと。
気づくです。
いや本当本当、まず気づくことが大切だと思います。
そう、自分の感情を分かる、
うん、
自分のニーズを分かる、
そうで、これってなんて言うんだろう、解決できないことってここではあんまり紹介したくないと思ってるんで、これ本当解決できることなんです。
そう、時間かかるけどね。
そう、時間はかかるかもしれません。もう子供の時からずっとやってきてることだから、 もう根が深いというか、
うん
うん、だけどこれは解決できることだし、あの共依存の方人たちって本当にいつかもう苦しすぎて、うん、もう本当生きづらくなってしまう人が多いかもしれない。でもってあの前言ったインナーチャイルド、インナーチャイルドがすごい悲しがってると思う。
そうそうそう。
そう。あの今までね、大切にされたって思いがないかもしれないから、だからそのなんて言うんだろう、まあ、子供時代にその押し殺した感情に気づくこと、
うん
うん、まあ、まず自分がそのあこういう兆候があるなっていうことを気づくことで、うん、次は自分の感情に気づいていくことだよね、
うん
うん、
はあ、あとなんだろうか
あとはまあ
もう言ったかったことはあったよ。あ、まあ、自分を大切にすることを学ぶことですね。
いや、あ、そうだね、あの自分を大切にするとか自分のことをケアするっていうのは、うん、頭では分かってても、うん、心がついていかないから本当練習だと思う、
うん、
大切にすることとかって
で、うん、本当にいいファーストステップあの、うん、はあの気づくことですね、
うん、
で気づいてなんかこん な, なんか共依存的な行動を見たら、
うん、
あのまずはそれを裁かないでくださいね。
ああ、そうね。
なんか本当にあの好奇心を持ってあどうしてこうしているのですか、
うん、
どうしてこうになったのですか、うん、とちょっと、まあ、聞くだけで、
そう、自分に問いかける、
考えてほしいです。
なんて言うんだろう、共依存というと結構、まあ、もちろんすごいネガティブなイメージもあるし、なんだろう、独占的とかその相手をコントロールするとかそういうイメージもあるかもしれないんですけれども、まあ、ここで言うなんて言うんだろう、チャールズ・ウィットフィールドの、
うん、そう、
そう、あのオリジナルの共依存の定義から見てみると、
うん、
本当になんて言うんだろう、すごい辛い家庭で育ったからしょうがない環境で育って、
そう、まあ、辛くなくても、うん、なんか理想的じゃないあの、
うん、
環境で育ったら、うん、もうしょうがないね、
うん、本当しょうがないと思う。
なんか先ほど言ったのに、うん、のようにあの、まあ、80% の人ぐらいは、まあ、ある程度に共依存があるから、
うん、
大丈夫ですみんなと一緒ですから
ほとんどみんな一緒、まあ、心に傷持ってるってことだよな、まあ、私たちも含めてですけれども、
じゃあ、
うん、
まあ、ここまででいいでしょ
う。そうですね、まあ、今日はすごい大きなトピックだったね。
うん、大きな、まあ、ちょっと、うん、まあ、真剣すぎてすみませんねもっと冗談入れたかったけど
すみません、まあ、他のエピソードより面白くないかもしれない、笑いは少ないかもしれないけれども、でもすごいこれは私たちも大切に思ってるあのトピックだし、なんて言うんだろう、本当に自由に生きてほしいって思ってるし、あのその生きづらさから解放されてほしいって本当に私たち心から願ってるので、応援します。
はい、
はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
では、
ま、
もちろんあの気に入ったらぜひあのレビュー、あの評価、あの、うん、コメントをしてください、どんどん。
はい、よろしくお願いします。
ではまた再来週。
はい、さよなら。